議会長泉2015年1月15日号ナンバー173。発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長委員会郵便番号411-8668駿東郡長泉町中尖828電話番号055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会アットマーク長泉 .org ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/11月定例会特集議会報告会補正予算を可決ズバリ調整を問う7人が一般質問街角インタビュー特集議会報告会を開催第2回長泉町議会では住民の皆様に分かりやすく開かれた議会を目指し11月14日金曜日15日土曜日昨年に引き続き議会報告会を開催しました。ベルホーレウェルピア長泉を会場にして全議員が説明員となり2日間で26人の方が参加された中で決算報告意見交換が行われました。報告会の内容1長泉町議会の委員会構成の説明長泉町議会と行政の仕組みの説明25年度決算報告総務民政建設文教委員会意見交換会のテーマ2財政状況財政力指数普通交付税不交付団体防災対策地震の最大被害想定災害医療体制子育て支援放課後児童会のびのびスマイルなど議会報告会に対するご意見質問政務活動費の詳細は答え長泉町議会では年間15万円を一括で支払い会派に支給している。前期後期で半分ずつ使用し主な使途は視察研修などに使われている。また領収書はすべて1円単位で議長に報告されている。質問国会議員は常勤だが町会議員は答え身分は非常勤公務員である。質問今期は議会として火葬場問題にどのように取り組むのか答え議会特別委員会では25年3月に現在地に火葬場を建て替えるべきと提言したが町は現時点で白紙の状況である。質問決算内容が分かりにくいどのくらいの黒字なのか企業会計にした方が分かりやすいのだが答え企業会計と同じく複式簿記になる可能性もあるが現在町では予算に対して実質収支で行っている。予算が単年度で有効に使われているかどうかが重要で議会は予算を細かく審議し意見を付している。質問近隣自治体も財政状況は良いようだが指定都市など広域合併の話はどうなっているのか答え議会では政令指定都市を目指す動きは全くない。その他のご意見議会の議事録スピードアップを議員のイベントへの参加要請は反映されているのか長泉なめり駅トイレの維持管理強化を町内の行事が重複しないようにお願いしたい報告会の開催をもう少し広報してほしい特別会計は水道会計以外に何があるのか下尖駅西口の検証は三島市ほか五ヶ市町山林組合議会と三島市ほか 参加市町箱根山組合議員会とに違いはあるのか。参加した皆さんからのアンケート結果、回答者23人、あなたの年齢は30代3人、40代2人、50代3人、60代8人、70歳以上7人。全体で男女別に見ると、男性18人、女性5人。議会報告会を何で知りましたか？広報長泉 46%、議員知人の紹介 27%、町のホームページ 11%、案内チラシ 8%、区の回覧 4%、その他 4%。 今後も広報会に参加しますか？複数回答あり。参加したい 52%、 ぜひ参加したい 35%、 どちらとも言えない 9%、 回答なし 4%。 どの内容に興味を持ちましたか？複数回答あり。決算報告 27%、 議会の仕組み構成 22%、 財政状況 16%、 子育て支援 11%、 防災対策 8%、 現地調査報告 5%、 回答なし 11%。 皆さんからのアンケート結果終わります。今後取り上げてほしいテーマは、資源ごみ対策、特に生ごみの有効活用、雑ごみを資源ごみへ、雑ごみリサイクルになるので、耕作放棄地の現状と改善策、長泉沼津インターチェンジ周辺の今後の方向性について、町はどのように方向づけを考えているのか知りたい。行き止まり道路の進捗状況は、エネルギーの取り組みは、太陽光、水力、風力、今後の長泉町の方向性。いただいた貴重なご意見は、今後の参考とさせていただくとともに、議会として重要と判断したご意見は、町当局へ投げかけていきます。11月定例会、26年度補正予算第4回。11月定例会は11月25日から12月5日まで11日間の会期で開かれました。専決処分の承認、補正予算、条例改正などの16議案は各常任委員会などで審議された後、すべて原案通り可決されました。ここでは補正予算の委員会質疑の主な内容を紹介します。総務民生委員会、大規模地震対策等総合支援事業費1803万円、質疑、移動型蓄電池の使用と規格は、地域防災課長、リチウムイオン電池を使用し、定格出力電力は、1000ボルトアンペア、蓄電容量は 3.3 キロワットアワー、外径寸法は幅26センチ、高さ 44.6 センチ、奥行き63センチで、重量は68キログラムである。寿命は約10年である。蓄電池と合わせて購入する専用台車に乗せて使用場所まで移動させる。健康公園管理費700万円、質疑、駐車場増設工事で借地料が計上されていない理由は、また利用開始時期は、健康増進課長、土地所有者の協力により工事承認をいただき、今年度中に工事を行う、来年4月に借地契約を締結し利用を開始する予定である。公共施設超寿命化基金積立金4億円、今後の公共施設の 大規模改修に備えるため、障害児通所給付事業費3406万円、富岳裾野学園の利用者が当初見込みよりも増加したため、防犯対策啓発事業費200万円、下戸狩駅前に防犯カメラを設置する経費、建設文教委員会農地情報管理システム費340万円、質疑、農地情報管理システム改修に伴い新たに追加される項目は、産業振興課長、農地の権利設定の内容や期間などの項目であり、農地の有効活用を図るための情報である。水道事業1714万円、質疑、新水源用地周辺の送水管敷設工事を前倒しで行う理由は、上下水道課長、内陸フロンティア基盤整備事業に伴う工事を進捗させることで、北部地域における安定給水が早期に可能となるためである。民間保育所運営等補助金817万円、質疑、民間保育所運営等補助金の内容は、子ども育成課長、保育士の給与などの処遇改善に取り組む民間保育所に対し、保育所運営費とは別に交付されるもので、町内4民間保育所が対象になった。道路河川台帳整備事業費1200万円、道路台帳のデータ化を進める経費、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金200万円、当初見込みよりも申請件数が増加したため、生活道路等整備費110万円、滑り地先の水路で道路管理上支障がある区間の工事設計経費。
子ども子育て支援新制度条例の制定、27年度本格的にスタート。長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例。提案理由、子ども子育て支援新制度の実施に伴い児童福祉法の一部が改正されたため新たに条例を制定するもの。質疑、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町が認めるとはどのような場合か。子ども育成課長、関係各課が連携して情報を共有し居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと思われる母子家庭などの状況把握に努め、実態を踏まえ認めるかどうか町が判断する。質疑、国の基準以外に町独自の項目はあるか。課長、長泉町暴力団排除条例に基づき暴力団員などによる事業活動の排除の項目を規定している。長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例。提案理由、子ども子育て支援新制度の実施に伴い子ども子育て支援法が制定されたため新たに条例を制定するもの。質疑、条例の制定によって既存の幼稚園保育園に変化は。課長、新制度の施行に伴い特定教育保育施設の扱いとなるが園の運営などは変わらない。質疑、町で条例を策定することのメリットは。課長、事業所に対し町の実情に即したきめ細やかな監督指導が可能になる。長泉町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例。提案理由、 子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、児童福祉法の一部が改正されたため、新たに条例を制定するもの。質疑、放課後児童会設置要項との整合は。課長、要項では対象児童を3年生までと定めているため、今後要項を改正し整合を図る。質疑、現在の指導員は4月以降どうなるのか。また一つの児童会の支援隊員が40人以下となっているが対応は。課長、条例に規定する資格を有しない指導員は今後研修を受け資格取得に努めることになる。また奉仕校後は支援隊員が40人以下となるようにグループ編成して対応する。条例の一部改正、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。長泉町特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例の一部を改正する条例。長泉町消防団員と公務災害保障条例の一部を改正する条例。長泉町国民健康保険条例の一部を改正する条例。専決処分、一般会計補正予算第3回は緊急を要したため専決処分を行った。内容、衆議院議員総選挙が12月2日に公示、14日投開票の日程で執行されることが閣議決定されたことを受け、国庫委託金1073万円を受け入れ、選挙の執行に必要な経費を計上した。町の指定金融機関、機関の変更。金融機関、駿河銀行。期間、27年4月1日から27年6月30日。金融機関、静岡銀行。期間、27年7月1日から29年6月30日。年度当初の変更による混乱を軽減するため、指定開始の時期を従来の4月から7月に変更する。公の施設の指定管理者、期間、27年4月1日から32年3月31日。公の施設、福祉会館、在宅福祉総合センター、指定管理者社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、公の施設ワークプラザ、指定管理者公益社団法人長泉町シルバー人材センター。ズバリ町政を問う。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題の報告や説明を求めたり質問することを言います。7人が一般質問。藤村郁人議員。1、小学校の英語教育の今後は。2、湾岸の医師交流センターの処理の進行状況は。山田勝議員。1、番号制度の導入に合わせた自治体クラウドの導入は。与野義雄議員。1、町としての取り組み。大沼正明議員。1、災害時のアスベスト問題は。2、町施設の公衆無線ランスポットに。宮口義孝議員。1、省エネルギーの推進状況と自然エネルギーの活用状況は。2、下隣駅前から周辺ジオパークの空間整備は。3、日の当たる公園広場グラウンドの空き時間の開放は。4、子ども・子育て支援新制度と放課後児童会拡大への対応は。栗原睦明議員。1、読書活動の推進を。2、環境対策の状況は。杉森健治議員。1、 さらなる教育の充実を、2、長泉の PR 戦略を、3、健康な町、長寿の町、長泉を目指して。一般質問、調整を問う。質問、小学校の英語教育の今後は？答え、国の動向を注視し対応する。大きく変わる内容は？質問、小学校の英語教育が大きく変わるとの報道があるが、その内容と町の対応は？教育部長、文部科学省が策定した英語教育改革実施計画では、小学校中学年は活動型の英語、高学年は教科型の英語教育を行うとしているが、現段階では学習指導要領も改定されておらず、不確定要素があるので、今後の国の動向を注視していく。質問、国・県の英語教師の研修は？部長、すでに文部科学省では英語教育リーダーの育成研修を実施した。県教育委員会でも英語中核教員養成研修の実施を予定している。校舎の増築は？質問、宅地開発などで子どもの数も増えている。教室や職員室の増築が求められるが、町の計画は？教育長、児童生徒数増への対応が喫緊の課題である。今後の予測を立てて教育活動に支障のないように対応する。質問、湾岸縫市交流センター処理の進行状況は？答え、茶室の仮移動後売却を具体化する。売却金による交流基金の設立は？質問、12月末に交流センターを集結する計画になっており、売却処理状況は？総務部長、湾岸縫市市長アネット氏の同意のもと、市側の協力を得ながら進めており、12月中に建物の補修、展示品は市側へ譲渡の調整を行い、要望のあった茶室は湾岸縫市が仮置き場に移動させる。これが終了後、売却の手続きに入る。質問、今新しい交流のあり方を構築する時だ。センター売却金を市内の銀行に定期預金化し、その利子を市の学生の派遣費用の一部に充てることを提案したいが。町長、センター売却金は国際交流基金に一本化し、さまざまな国際交流活動に活用したい。質問、民間交流の促進のため、一般渡航者にも学生同様の補助を。総務部長、学生と異なり、一般者への補助には関係団体からも賛否が出ており、今後慎重に検討したい。
山田勝議員、番号制度の導入。質問、全体的なスケジュールは？企画財政課長、27年10月から国民一人一人に対して12桁の個人番号が付番され、通知カードにより通知が行われる。また13桁の法人番号も国税庁から通知公表される。28年1月からは個人の申請により氏名、住所、生年月日、性別の4情報と個人番号、本人の顔写真が表示された個人番号カードの交付が開始される。29年1月からは国の機関の間で特定個人情報の照会、提供が開始され、同年7月から国の機関と地方公共団体の機関の間および地方公共団体の機関相互間で情報連携が開始される予定となっている。質問、特定個人情報保護評価の実施状況は？課長、関係各課で取り扱う事務の洗い出しを行い取りまとめている。 実施時期はシステムの要件定義段階などとされているので、特に住民記録に関する事務は26年12月中の実施を予定している。質問。住民情報システムの既存システムの改修は？課長。現在、個人番号とすべき番号の受領、保存する機能の確保、住民票などに個人番号の記載欄を設ける変更や、情報連携への対応など、住民記録、税、宛名などの住民情報システムの改修を進めているが、社会保障分野の改修は、詳細な仕様が未だ示されていない状況である。質問、町民への周知、混乱を避けるための対応は、住民窓口課長、町の広報誌やホームページなどで積極的に情報提供し、混乱を招かないよう対応していきたい。質問、番号制度の活用、今後の広がりは、企画財政課長、現在番号制の導入を契機にコンビニエンスストアでの各種証明書の交付を検討している。まずは番号制度の円滑な導入実施を念頭において住民の利便性の向上負担軽減行政運営の効率化の観点で他市町の動向などを見ながら番号制の独自利用や個人番号カードの普及など引き続き調査研究をしていきたい。質問、自治体クラウドの導入を。自治体クラウドとは、地方自治体が住民情報などを民間のデータセンターに移し、サーバー上でサービスを受けられる環境のこと。総務部長、まずはマイナンバー制度への対応を確実に行うことを考えており、自治体クラウドは県の行政経営研究会自治体クラウド推進部会での議論や同部会内での情報交換により研究していく。よもよしお議員、利用しやすい施設を。質問、福祉関連の要件で訪れる人が多いのか、役場本館玄関の案内係が北館へ誘導しているのをよく見かける。住民目線で考えると窓口のワンストップ化を進め、住民が役場を訪れる要件が多いかや部門は役場本館1階へ集約を。総務部長、国のさまざまな制度改正、転入や出生率の増加などで多様な住民ニーズも増えている。来庁者に優しく利用しやすい役場を目指し、町内の窓口サービス検討委員会で検討を重ね、役場全体の適正な窓口配置のあり方について考えていきたい。障害学習の充実。質問、ワクワク塾に行政主導の講座は？教育部長、長泉ワクワク塾は講師と受講生が一体となって運営する住民主導型の講座であり、自ら学び教えるという講座解説の趣旨と住民に好評な現状を踏まえ、行政主導型の講座解説はワクワク塾とは違った枠組みで対応するのが望ましいと考える。マイナンバー制度。質問、制度導入にあたってのコストとメリット分析は？企画財政課長、今年度は総務省管轄分として既存システム改修費に約2600万円、厚生労働省管轄分では社会保障分野のシステム改修の必要があるが、国の提示がなく全体経費は把握ができていない。メリットはきめ細かな社会保障の実現や行政手続きの簡素化、災害時の活用、自己情報確認が容易になるなどである。質問、医療、介護、障害福祉、子育ての4制度の自己負担や利用料などの合算総合の 上限を設定するという総合合算制度の考えは、課長、低所得者の自己負担額の軽減などを目的として検討されてきたが、現時点では詳細が示されておらず、国の動向を注視していきたい。その他の質問、来期のデング熱対策は？大沼正明議員、質問、災害時のアスベスト問題は？答え、定期的な点検を継続していく。今後のアスベスト対策は？質問、町指定の広域避難所と福祉避難所にアスベストは使用されてないか。地域防災課長、北小学校、北中学校と知徳高校はアスベストを使用していない。長泉小学校、南小学校、長泉中学校の施設の一部で使用されているが、囲い込み工法などで対策し、安全な状態が確保されている。また、福祉避難所は使用していない。質問、アスベストのある小中学校の定期点検や、アスベスト濃度の測定、無害工法の調査研究は？総務部長、現在、月1回の定期点検を実施しており、状況に応じて濃度測定は実施する。無害工法は、現在、研究機関での研究がコスト面などの理由で飛躍的には進歩していないことから、今後の状況を注視していく。質問、各区避難所となる公民館や公会堂へのアスベストの使用は？地域防災課長、17年に関係区長を集め、専門業者による調査を実施したが、検出されなかった。公衆無線LAN、質問、32年に東京オリンピックがあり、伊豆半島ジオパークは世界ジオパーク認定を目指している。当庁のにぎわいづくりのためにも、庁施設に公衆無線LANは必要なインフラ整備と考えるが、行政課長、近年公衆無線LANは観光施設や飲食店、コンビニエンスストアなどにおいて設置が増えており、また観光目的や防災目的で公衆無線LANを設置する自治体も増加している。当庁もすでに整備の検討を始めており、今後目的や整備によるメリット、デメリットなどを精査した中で、第4次長泉町総合計画の後期計画の中に反映させていきたい。
宮口義孝議員、ジオパークと駅周辺空間整備について。質問、町長が努力するとされている下戸狩駅前と周辺のジオパーク歩行者空間整備、27年度の展望は？町長、大井町通りの花で飾る道路照明灯整備を三島市境まで進めていく。また整備に合わせて歩道、生活道路の緑化、舗装の工夫も図り、27年度はコミュニティ長泉の一角にジオに関連したビジターセンターの機能・設備を兼ね備えた施設を整備する。質問、駅前広場の JR との調整は進んでいるか。東口駅前と同時に西口を含めた調整に期待するが。町長、土地の処理方法に課題があり、直ちに整備することは考えていない。グランド空き時間開放について。質問、日の当たる公園広場の代用となる中央竹原グラウンドの空き時間の開放は？健康増進課長、10人未満の利用ならば窓口で氏名、住所、連絡先の記入だけで利用可能な対応をしている。質問、使いづらさが利用につながっていないのでは？空き状況、予約の有無の表示や周知でより有効な利用を。課長、公共施設予約システムで予約状況が確認できるとともに、電話での問い合わせにも対応している。質問、 放課後や休日に自由な利用ができる各学校グラウンドの土壌の入れ替え、埃の立たない対策の状況は。子ども育成課長。学校では季節や天候の状況を見ながら日常的な散水と年1回の塩化カルシウム散布で対応している。廃食油と省エネ補助金について。質問。天ぷら油の廃油リサイクルは進行中だが、より多くの町民の協力を得やすい収集方法や広報の促進を。暮らし環境課長。現在の収集方法は個人で焼却場へ持ち込みだが、焼却場以外の回収拠点を増やし、協力事業所を広報で紹介したいと考えている。質問。本年度で終了となる住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金の継続は。給湯器など一般に身近なものなどへは継続が必要では。課長。継続に向け補助対象、金額、期間など制度設計を行う。子育て新制度の影響について。質問。幼稚園、保育園は現行の入園制度と変わりはないか。教育部長。今後町内の私立幼稚園が認定こども園への移行を考えていると聞いているが、新制度スタート時は町内すべての幼稚園、保育園の受け入れ体制は変わらない。栗原睦明議員。読書の町長泉を目指して読書活動の推進を。質問。読書を町全体で推進することに対しての町長の見解は。町長。子どもの読書活動を家庭地域の取り組みに広げていき、子どもから高齢者まで全ての町民に読書活動を推進する。質問。地域の力を生かした読み聞かせ活動や地域文庫の普及を。障害学習課長。多くの地域で読み聞かせ活動や読書活動ができるよう、読み聞かせボランティア育成講座の周知と地域文庫の開設や運営を支援していく。質問。町民図書館の貸し出しシステムを自動貸し出しにできないか。教育部長。導入への課題や経費と利用状況などの費用対効果を考えると現体制で十分対応可能と判断し、現時点で導入の考えはない。質問。図書館講座に読書量向上のための新たな講座を設置する考えは。部長。子どもの読書習慣づくり実行委員会の講師に、ふれあい出前講座の読み聞かせ講座を地域の公民館などに出向いて実施するよう投げかけてみる。梅の木沢川の汚染対策、具体的な対策について。質問。地域住民の声に対し町の支援策は。暮らし環境課長。町づくり講演会が南四季区で開催され、川をきれいにという住民の意識や関心が高い。町も環境改善を一緒に進める。質問。工業団地から梅の木沢川までの約480メートルの水路清掃を要望していたが、対応は。都市環境部長。水路建設当初から一度も実施していないため、環境改善が図れるよう関係事業所の立ち会いの下で本年度中に水路清掃を行う。質問。事業所に対する対応と進捗状況は。暮らし環境課長。工業団地の特定事業所に排水改善指導を行った結果、事業所から水処理施設を新しい施設にしたいと相談があり、用地など町、組合事務局、事業所の3社間で調整している。質問。27年度の対応は。町長。水質改善を図るため、工場排水の排出抑制を県と一緒に事業所へ粘り強く指導し、今まで一度も実現しなかった水路清掃を行うとともに、事業所にも立ち会ってもらい、環境改善を一緒に進めるきっかけにしたい。杉森健二議員。町の情報発信について。 質問、長泉ブランド事業推進に対する考えは、またご当地商品開発の支援内容と今後の見解は。町長、職員に成功事例などを研究させる、また商工会にも投げかけていきたい。産業振興課長、長泉ブランドになる商品製品ができた場合は、認定品であることを表示する手段や品物の紹介、イベント出展など販売促進支援を関連団体と行い、産業全般の振興につながる取り組みに頑張っている企業団体をしっかり応援していきたい。質問、小水力発電の情報発信が必要と考えるが、現状と今後の取り組みは。都市環境部長、産業振興や環境学習につながり、広く全国へ発信していきたい。新たな技術の革新だけではなく、ライフスタイルを見直すきっかけにする。質問、まちづくり団体への現状と今後の支援は。総務部長、町と共同して住民・地域活性化のために活動する団体には、活躍しやすい環境整備などに対し、期間を定めた財政的支援などを図り、責務と役割分担のもと、結びつきやつながりを大切に進めていく。子どもたちの健康で安全安心なまちづくりを、健康なまちづくりを目指して。質問、小学校は学年が上がるにつれて虫歯になる確率が高くなると考えるが、現状は。教育部長、26年度の学校定期健康診断結果を見ると、一人平均の虫歯の数を示す DMFT は、高学年になるほど高くなる傾向が見られる。過去3カ年の平均も同様である。質問、小学校低学年にフッ素専攻を採用する考えは。教育長、1年生から給食後に歯磨きを実施するなど、歯の健康管理に努め、保健指導を通じて虫歯予防を行うことで対応する。教育環境整備について。質問、電子黒板の有効活用とタブレット採用の計画は。教育部長、現段階ではタブレット採用計画はない。まずは電子黒板の整備拡充と活用の充実を図っていく。その他の質問、スマートフォン絡みで SNS トラブル、長時間利用など安全の取り組みは。高齢者交通手段の問題は。歯科検診健康診断の推進と胃カメラの促進を。情報通信技術の利用・活用方法を教育の一環として取り入れた教育、ICT 教育の充実を。以上、4点でした。
追跡、あの質問はどうなった。定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。健康公園の駐車場の現状と今後の課題は。芝生広場の一部を駐車場に整備することは有効、今後手法を検討していく。その後、平成26年3月に芝生広場整備予定地の一部に42台分の駐車場を整備した。町民図書館にタブレット端末の導入を。図書検索機能の向上が図られるため、導入に向けた検討を始めている。その後、平成26年9月にタブレット端末3台を導入した。期待しています。私の要望・意見。財政が健全であることが分かり、とても良かったです。安定している今のうちに調査を減らしてほしいと思いました。20代男性。一般会計の知りたかった詳細が載っていて、とても分かりやすく関心が強く持てました。マシンルームの稼働率や第3子以降保育料減免事業の内訳など、とても具体的な数値が載っていてよかったです。 有効活用されている様子が伺えてよかったです。30代女性。学校のトイレ改修の問題を読ませてもらいました。洋式化は小学生が使いやすくなるので良いと思いますが、中学校では便座が冷たいことと教養が嫌ということで和式を使っている友達もいます。10代女性。学校のトイレの洋式化がだんだんと進んできた様子で良いことです。学校のトイレは汚いイメージがあるけど、壁紙などでカラフルにしたいですね。60代女性。町のいろいろなデータが数値で分かりやすく記載されているので、毎回興味深く拝見しています。40代女性。町のお金の使い道がはっきり分かり、町民として安心できます。池田ひいらぎ線が早く開通してほしいです。30代女性。健康公園やウェルピアは子供を連れて行くことがあり、子供からお年寄りまで使えるとても良い場所だと思います。お金がかかっても意味のある場所は今後も増えてほしいです。30代女性。健康公園に樹木を植えて木陰を作ることにより、歩行後の休憩に、また小鳥のさえずりを聞いたり、春秋の新緑、紅葉をめでるなど、自然を楽しむ場になればいいと思います。80代男性。長泉町がお金をどう使うのか、何をするのかがとてもよく伝わっています。これからも町民の皆さんにいろいろな情報を届けてください。10代女性。会議録もご活用ください。議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑・答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されていますので、ぜひご活用ください。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また、町のホームページもご活用ください。平成26年9月定例会分まで掲載されています。3月定例会は3月2日月曜日に開会予定です。インターネットをご活用ください。定例会の様子がインターネットで視聴できます。定例会の開催時間帯には生中継で配信しています。終了後は開催日の約5日後から録画されたものを視聴できます。街角インタビュー。長泉町の陸上競技部門をはじめ、長年にわたり多方面で活躍されている駅下区在住の神山節子さんにお話を伺いました。今までどのような活動をされてきましたか。神山。長泉陸上競技スポーツ少年団の指導員を25年、静岡市長対抗駅伝競争大会の長泉町市長駅伝実行委員会の競技部会の委員を15回務めています。現在の活動で苦労されたことは何ですか。神山。駅伝では主に候補選手の小学生部門の担当ですが、競技力はもちろんですが、大会までの練習内容や体調管理のアドバイスに気を配ってきました。大会当日にチームとして走る選手の選考も大きな役割の一つです。これからの長泉町に期待することは何ですか。神山。陸上競技を通して長泉町から東京オリンピックなどに出場できる選手を応援する育成プロジェクトができると嬉しいなと思います。お話を聞かせていただきありがとうございました。宮口杉森。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボリューム111。伊丸見園。ヒント、勤労者体育センターの東側です。町内にある施設の名前を出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。 正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは2月28日土曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中戸狩828番地、長泉町議会広報校長委員会。前回の正解は南でした。応募総数28通。編集後期、新年明けましておめでとうございます。昨年12月には衆議院議員総選挙が行われ、新政権が誕生しました。地方にも早く景気回復の実感が現れることを望みます。また今年は町の方向性を示す第4次総合計画前半5年の最終年であり、後半5年の方針を決める大事な年となります。議会としても住んでよかったと思えるような安全安心な町づくりを目指し、住民の目線でしっかり働いていく決意です。今年も議会広報を1年間ご愛顧のほどよろしくお願いします。山田。発行責任者、議長溝口勲、広報校長委員会委員長山田勝、副委員長宮口義孝、委員栗原睦明、下山哲夫、大沼正明、小永井光一、杉森健二。これで議会長泉ナンバー173を終わります。音訳は恋のサークルあけぼのでした。 NVC